今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イロナさんです。
よろしくお願いします。
はい、
矢郷さん、最近健康講座に行かれたそうですね。
はい、先週ですよね、あのゲストに出ていただいておりました、はい、あの高木先生の、健康講座が射水市の救急プラザでありましてですね、はい、認知症の話をされておられたんですけども、はい、コロナのちょっと後だったので、うん、まあ、いろんな方ご来場していただきまして、はい、良きお話をお聞きしました。
そうなんですね、
はい、あの、はい、認知症は本人も困りますけど、
はい、
ご家族がまた大変なんですよ。
そうですね、
うん、はい、僕も認知症の家族がまあ2人ぐらいいて、うん、そうですね、ずっとあの、うん、僕が見てますけど、はい、またここの問題っていうのの取り込み方っていうのは何かもっともっと考えることが大きくなるんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、本当に大変だと思います。
そうなんです。また何かこのタイミングがありましたらお話をできればと思います。
はい、
はい、いろんなさんよろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本カイリビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社トチオ、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニコ、株式会社新興開発がお送りします。
はい、今週のゲストはですね、文筆家で哲学者の伊藤健太郎先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
伊藤先生はすごい方で、ご著書もたくさんございまして、なぜ生きる、これは明橋大二先生との協調、はい、で高森健太先生が監修しておられる、これはイロナさんも翻訳、
はい、させていただきました、とても難しかったです今だから言います
すごいですよね。そして春蘭商人を学ぶ、これはあの発信する会のメンバーの千葉さんがね、関係してる、関係じゃない、一緒に書いておられるんですね伊藤先生と、はい、あと男のための自分探し、運命を切り開く因果の法則、人はなぜ歎異抄に魅了されるのか、あ、これは映画の、
はい、映画のシナリオと
一緒に、
一緒に、
はい、もうすごい著作家でもございまして、はい、哲学者でもあるということですが、伊藤先生東大のご出身で大学院から修士課程修了しておられるという、超勉強家でございますけれども、もともと哲学者になろうというこう、うん、スタートってどこら辺からなんでしょうか。
はい、小学校3年生の時に、はいはい、ちょっと家で不幸なことがありまして、
あ、はい、
それからどうすれば変わらない壊れない幸せになれるかということをずっと探し続けてきました。
ああ、そうなんですか、
はい、
その時最初に触れる哲学書とかってどういうものなんですか。哲学書なのかその道徳書なのかちょっとわからないですけど、
はい、まあ、哲学を勉強するようになったのはもうほとんど大学に入ってからでして、
はいはいはい、
それまでは自分で考え続けていました。
ああ、そうですか。もともと東京のお生まれですもんね、
はい
はい、あの文京区だということで、はい、後楽園ホールが近いということで、はい、あの後楽園ホールというプロレスなんですけども、
はい
はい、先生はあのプロレスも好きだという、
はい、
哲学のいろんなことを考えながらプロレスも見ていたと、
はい、
いや、はい、すごい幅広いですね。
い
いプロレスと哲学みたいなもので何か接点があるんでしょうかね。
プロレスと哲学は接点はないと思いますので、はい、プロレスは単なるあの自分の生きがいです。
あ、生きがいなんですか、
はい、
すごいですね。いや、ちょうど伊藤先生の頃はプロレスですと金曜日の夜8時に入っていた、はい、あの新日本プロレスさんですよね、
はいはい、
タイガーマスク佐山さんの頃とかですよね、
はいはい、
タイガーマスクきっかけみたいな感じですか。
はい、あとアントニオ猪木が全盛期でしたので、
あ、はい、 レスの話すると長くなるね。いろいろまたたくさんお話お聞きしたいんですけども、そんなプロレスを見てて、はい、勉強もしてて、
はい、
で柔道も手段持っておられて、
はい、
もうずっとがっちり勉強もしててみたいな、
うん、
毎日だったんでしょうか。
はい、文武両道という言葉に憧れていて。
いや、そうなんですか。
はい、
へえ。あの伊藤先生、その大学に進まれて哲学を勉強されておられたというのは、
はい、
そこで哲学を専攻しようというまた何かきっかけがあったんですかね。
はい、どうすれば変わらない幸せになれるのかを西洋哲学で明らかにしようと思いました。
その中で影響を受けたものとかございますか。
はい、はい、専門にしたのはヴィトゲンシュタインという哲学者です。
はい、20世紀のね最大の哲学者、
はい、
ね、ハイデカーと大体同じ、ね、
はい、同じ時代の人ですね。ヴ
ィトゲンシュタインというのは哲学の中でも言語、
はい、哲学をするには、
はい、
言語の特徴をよく知らなければならないと、
はいは
い、いうように言語に注目させた人です。
うーん、
数学とか論理の研究から始まって言語を深く研究するようになっています。
ああ、そうなんです。数学をやっておられる方はどんどんみんな数学者から哲学者になりますね。ね、パターンとしてこれはやっぱり論理性ロジックなことからの構築からいくからなんですかね。
はい、
それがまあ、後にまあサルトルをはじめとするようなこの実存主義的なものにどんどんどんどんなってきますが、本質的なものよりも実存の方が先立つみたいなものが出てきますよね。
はい
はい、その中で実存主義って仏教もすごく近いものがあると思うんですけども、
はい、
ニーチェが仏教にちょっと近い方だったんですよね。
はい、まあ、ニーチェはやはり仏教は非常に論理的で哲学的であるというように称賛しています。
はい、どうしてもその西洋哲学って悪く言うわけじゃないですが、机上のことっぽいじゃないですか。
はい、
先生はそういうことにやっぱ突き当たったりとかしてた時がありますか。
はい、やはり私が西洋哲学に求めたのは、
はい、
自分が幸せになるにはどうすればよいかと、
はい、
いうことだったのですが、
はい、
まあ、先ほどおっしゃったようにほとんどが机上の空論のようなものばかりで、
はい、
まあ、やはり哲学者は人生を真面目に見つめていますので、
はい、
どんな幸せも一時的で続かないと、
はい、
いうことまではみんな言うんですけれども、
はい、
でもそういうことは私でしたらもう小学校の時に経験していることですので、本当に知りたい、どうすれば本当の幸せになれるのかと、
はい、
いうことについては答えは見つかりませんでした。
あ、
最初は仏教に全然関心がなかったので、
はい、
もうもっぱら西洋だけを研究していたんですけれども、
はい、
きっかけがあって、
はい、
仏教を勉強するようになりましたら、
はい、
自分が一番知りたかった幸せについて深く教えられていたので、
はい、
それから仏教と西洋哲学を比較して両方勉強するようになりました。
うん、あ、そうですか。
大事なのは人間が生きるということですから、
はいはい、
私たちの人生を抜きに、
はい、
その言語がどうだとか、
はい、
論理がどうだとか、
はい、
そういうことを研究しても意味がないというのが実存哲学です。
はい、
そういうところは仏教と一致していますので、
はい、
仏教も私たちの幸せと関係ないことについてはお釈迦様は答えておられません。
はい、社会で今「歎異抄」がすごくブームというか、はい、先生もご著書もございますし、
はい、歎異抄が今日多くの人に読まれていますのは、
はい、
文章が美しいということはこれは昔から文学者が言ってきたことなんですけれども、はい、最近ブームになっているのはやはりそこに書かれている親鸞聖人の思想にみんなが惹かれるからだと思います。
はい、
親鸞聖人は私たちがどんなに苦しくてもなぜ生きなければならないかということ一つを教えられています。
今谷賞を開くこちらの翻訳イローナさんもやっておられる、
はい、はい、そうですね、今ちょうどやっているところでして、
はい、
とてもやりがいがあります。
あ、そうなんですか、はいはい、伊藤先生は講演が、
はい、10月31日に今日のゲストである伊藤健太郎先生のご講演がございます。先ほどありました第二章についてのお話で、9時半から11時半まで射水市葵谷の道母の里にございますので、ぜひぜひ来てください。その前の10月30日に富山県射水市を世界に発信する会発足2周年記念イベントがあります。午前10時から11時半まで健康講座で、そして午後1時半から4時までアニメ映画谷賞を開くの上映会がありまして、そしてこの番組にも来ていただきました柳沢画伯の作品展示があります。
そういうわけでございまして、来週も伊藤健太郎先生もんと深掘りをさせていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけで最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は本日のゲストである伊藤健太郎先生の好きな言葉を紹介したいと思います。これは16世紀から17世紀にかけてのイングランドの哲学者フランシス・ベーコンの主張に基づく格言です。地位は力なりということですけれども、数々の哲学者の名言からこの言葉を選ばれた深い意味があると思うんですけれども、
それはやはり何事をするにも勉強して知識を得なければできませんので、
はい、
例えばその幸せになりたいと、
はい、
だと思っても自分で考えているだけでは、
はい、
答えは分かりませんから、
はい、
やはり何をするにも知識を増やさなければならないと、
はい、
いうことをいつも思いながら生きてきました。
ちょっと今日は知識が増えましたので良かったですね。
そうですね、来週もぜひぜひまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 大麻ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想をお寄せいただいた皆様に富山県射水市を世界に発信する会から特製ハガキをお送りさせていただきます。 FM 大麻ホームページのメニューからリクエストメッセージをクリックして番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号9308567 FM 富山ビューティフルモーメント宛てにご感想、お名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りください。お待ちしております。はい、
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地を光パートナーズ株式会社、射水内科クリニック株式会社新興開発がお送りしました。
はい、来週もビューティフルモーメントお聞きください。お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い週末を。
パカパカ、
パカパカ。